おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
ハワイの時代、論語、孔子論でございますね。孔子という昔の偉人について語って、おります。論語の中にこんな出来事が、著してあります。孔子が理想とした人物、それは論の周公という方でありまして、これはもう武田鉄矢が坂本龍馬大好きなように、孔子というのは500年前の偉人の論の周公という人が大好きなんでありますね、はい、この人のもう夢を見て、この人の不安なんであります。理想の人格で、孔子が長い旅をしながら周公の墓にたどり着くんであります。で、国によって礼拝の仕方が違うんで、寺の関係者にその周公のお墓どんな風にして礼拝を置けばいいんでしょうかって聞くんでありますな、
はい、
すると、そのお寺の関係者の方が、先生ぶってる孔子をからかうように、あんたいつもあんた礼礼って言ってるじゃないですかって、学ばなきゃならんのは礼儀だ礼儀だって言ってるのに、それはあんた私に聞くの、礼の専門家のあんたが、と揶揄したんでありますけども、孔子はすぐにこう答えたそうです。わからないから問う、聞く。それが礼です。これはじんとくるというか、ハッとするよね、
はい、
分からないことがあったら聞くこと、
はい、
もうこれも人生の基本、また礼儀の基本ですね、特に周公のように偉人でもう亡くなっているわけで、この人とつながるためには絶対に礼が必要、ね、で、まあ、中国の古典ではお酒と肉を捧げること、捧げて彼に正しく問う、それが作法なのであると。だから両手合わせてお祈りする、からお花をあげる、お酒をあげるも大事だけども、問う、死者に向かって何かを聞く、それが礼儀の一つなんだってさ。で、その時のその態度を、これ面白いですね。著者、この本の著者安田さんは温故知新っておっしゃってるんです。
はい、あの温故知新ですか。
そう、古きを温め新しきを知るという、温故知新というのは死者に対する態度である。ドキッとしますね、
はい、
で、本当の読み方はというと、温故思考して知新と言いまして、真ん中にしかして、あるいは思考してっていう一文字があるんですよ、
はい、
だから温故知新っていう四文字じゃなくて、実は五文字で温故思考して知新。つまりどういうことかっていうと、古の遠い昔の出来事を温める、つまり胸の中に置いてじっくり考えてみる、そして時間をかけて古から学んだことを発行させる、そうするとその中から新しいことが生まれてきますよ、これが温故知新の本当の意味なんだって。我々は古きを尋ね新しきを知るとか言うけど、
はい、
古いものをずーっと抱きかかえて熱く思ってるうちに新しいものが生まれてきますよっていう、そういう意味なんだって。だからデリケートに訳さないとダメだね、
はい、
古から真を作るためには、新しいものを作るためには時をかけなさい、己の体でしっかり温めて古から新しいものを作りなさい、これが孔子の本当に言いたかったことなのですと、
はい、
だから待つことが大事ですよ。あの読書量増やしたいとおりましたけども、
はい、
そういうことですね。知識入れといて、今すぐに役に立つ知識なんて本当の新しいものを生む知識にはならないんですよ。新しいものを生み出すためには長いこと抱いといて温めて発酵させるっていう時間が必要なんで、ぜひそういう本の読み方をなさるといいんじゃないかな。それからかな、俺これびっくりしたんだけど、
はい、
これちょっと待って、4文字軸を君に問うね。君頭いいから、
はい、いや、
切磋琢磨、
切磋琢磨、
うん、
はい、
うん、意味は4文字軸を、
意味ですか、
うん、
努力して練習したり、
うん、
お稽古したり、
うん、
自分を磨いていくことが大切っていう、
それが 切磋琢磨。
はい。
ああ。
え？
違うんだって。
何ですかじゃあ。
行くぞかな。
はい。
もうこれ漢字が難しいから書かなくていいです。切。切は、あの、切るっていう字だよね。これは、骨に細工するときは、切る。
骨？
うん。骨は切る。
うん、
で、切磋、磋は、あの、石片に、差額の差。なんて言おう。
差があるない。
そうそう。石片に差があるなしの差。で、差は、象牙。あの、骨でも、柔らかいやつのことを差って言うんだって。
うん、
これは、乱暴に切ってはいけないってことでしょうね。
はい。
拓、横辺に、豚の横みたいなやつ。
はい。
これは、玉なんだって。
玉。
で、磨く、
うん、
骨象牙玉、こういうものは加工するときにそれぞれの磨き方、違う磨き方をしないとダメですよっていう、せ、さ、たく、ま、
はい、
お互いに努力するってことじゃない。磨き方にはそれぞれの磨き方が、硬いものの磨き方、柔らかいものの磨き方、石の磨き方、磨き方を変えないと輝きはありませんよっていう。切磋琢磨とは、なるほど、そういう意味で、ものによって磨き方を変えよう。それが切磋琢磨ですという。
はい。
この続きまた明日のまな板の上で。